と、こんばんはです。来ましたですね、今日はですね、ジータの方でですね、教えてもらいました、ホラーテラーさんのところで、投稿階段を乗っけてある、サイトなんですけど、そこで、夏のっていう名前の方のですね、作品で、S、K、僕っていう3人が出てくるシリーズものの、その作品があるんですけれど、でそれがですね、結構自分は読んでても面白くて、中身も師匠シリーズに続いて自分は好きなやつなんですけど、でそれの新作が出てるっていう情報がありまして、確認したら実際あって、じゃあそれやりましょうかねというところで、来ました。なので、とりあえずそれを読んで、あと時間的にどうかなっていうところを確認して、いけそうだったら、ずっと最近続けてた怪談っていうサイトの作品をまたダラダラと、読んでいこうかなと思っております。んで、ジータレス読み、273イサムシ北回ってたよと、ありがとうございます。待ってたということで、自分明日も仕事なんですけどねとりあえず今日できそうだなと思ったんで普通に来ました。で274、お茶待ってたよ、お茶じゃないですけど20代ですけど、はい、スギ花粉がいらないとのことだったので、ちょうど旬も変わったこともあるからヒノキ花粉用意しておいたって書いたんですけど、スギもヒノキもダメなんですけどね花粉いろんなのダメですからね、てか用意っていうのがよくあるんですけど。で275、録音聞いてたらおじいピアン来たって書いてあるんですけど、おじいさんじゃないですけど20代なんですけど、はい、とりあえず来ましたで276、おっちゃん来たと、おっちゃんじゃないですけど来ました、こばわと、はい、鼻は治ったと、いやっていうか治る治んないっていうか、花粉症なんで治らないってことはないんでしょうけど、基本常にこの時期はあるもんだと思ってもらえば、はい、その何今収まってるぐらいの、はい、今収まってますかっていう方が正しいかなと思います。277、おっちゃん来たと、もおっちゃんじゃないですけど来ました、しかも久々のホラーテラーにも来たい、創作怪談も物語としては面白いのもあったけど、話自体の真偽はともかくとしても、やっぱり俺は実話怪談っていう形の話が一番好きだなと、人それぞれ、ありますんでね、いろいろ読んでった方がいいのかなと、食わず嫌いをせずにね。で、278、パソコン立ち上げたらおっちゃん来たと、おっちゃんじゃないですけど20代なんですけど、とりあえず来ました、今夜も寝させてもらえないよって書いてあるんですけど、眠い時は寝てくださいっていうか、俺明日仕事なんであんまり無茶はしません。で279、おさこんと、おっさんじゃないですけど、こんばんは、はい、で280、おっちゃん花粉症大丈夫かと、別にそうねそうね、花粉症大丈夫かって聞かれて、なんだろう、いや別に鼻水出るだけだしっていう、だから なんだろう、別にそんな深刻じゃないけど、でも良かないねっていう、寝にくいしねっていう、あれでもね、自分に合った点鼻薬っていうのが見つかってるんで、今は飲み薬じゃなくて点鼻薬でなんとかなってるから、すごい楽ですね。で震災後やっと落ち着いて聞けるよ、嬉しいなと。あ、なんかそちらの方の、地域の方なんですけどね、よくわかんないですけど、でもとりあえず、落ち着いて聞けるということで、はい、とりあえず過去放送とかもね、録音アップしてますんで、もし、落とせるような、状況なら落としていただけたらありがたい、はい。 ということで、で、281、別のオカルト朗読もする JKDJ からイサムお兄様と呼ばれてたおっちゃん来た、今夜も楽しくおっちゃんの朗読聞かせていただきますと。いや、おっちゃんじゃないんですけど、てか、お、なんだ、おい、その情報、その、落ち着け、俺。それは何ですか、それは。別のオカルト朗読もする JKDJ だと。まあいいや。で、282、てか、おっちゃんじゃないんで、20代なんで。で、282、明日仕事だけど無理できますと。できません。はい。4月入ったしね。で、283、おっちゃん、鼻水は止まった後。今は止まってる。で、詰まってもいない。から、いいかなと。で、284、おっちゃん、今日は寝かさないぜ、キリって書いてあるんですけど。まあ、いや、俺は寝るんですけどね。そんなキリって言われても俺は寝るんですけど。言ってるそばから寝るんですけど、後ろで。で、285、おっちゃんって書いたんですけど、その絵はなんて表現したらいいの？そのサスケの絵でしょ、ナルトの。それがネタ元だっていうのは知ってるんだけど、うん、どういう意味で書いてるのかよくわかんないですけど、はい。で、とりあえずレッスン落ち着いたんで、行きましょう。でですね、夏野さんの作品なんですけど、題名がですね、ノックっていう題名で、上中下、びっくりしました。夏野さんの作品としてはこれ結構長いんじゃないの。これ上下でもね、上中下で3つありますんで、全部一気に読むかな。うん、全部一気にやっちゃおうかなと思います。はい、止める、うん、必要もないかなと思うので、一気に、はい、やろうと思いますんで、じゃあ行きましょう。ノックっていう題名のお話です。僕の住む町から県境をまたいで車で4時間ほど走った先にある小さな町、数年前その町で身元のわからない一人の男の子が保護された。調べてみると男の子は町の人間ではなく、遠く何百キロも離れた他県で行方不明になっていた子供だった。その子の証言によると、数日間見知らぬ女の家に監禁されていたのだという。実は同様の事件、他県で行方不明になった子供がこの町で見つかるという事件は過去にも4回ほど起こっており、警察は連続児童誘拐事件と見て捜査をしていた。被害に遭ったのは全員小学校低学年ほどの男児けれども、この事件が得意だったのは、発見された男児たちに特に目立った外傷もなく、何かしらの危害を加えられたわけでもないということだった。親元に身代金が要求された様子もなかった。誘拐された男の子たちが入れられた部屋は、外が見えないように窓の部分が塗り固められていたという、塗り固められていたというといっても電灯はついており、食事は3食きちんと与えられ、部屋にはテレビのほか本や漫画、ゲームなどもあった。誘拐犯の女は顔を隠すこともせず、連れてきた男児を本名ではなく〇〇と同じ名前で呼んだ。そうして子供たちに自分と会話することを求めた。そうして数日が経つと、女は眠っている子供を車に乗せ、町の外れで解放した。警察は被害に遭った子供たちの証言から町に住む一人の女性を容疑者に挙げた。彼女は町外れの古い民家で一人暮らしをしていて、彼女自身の子供も誘拐事件が起こるよりも以前に事故か事件に巻き込まれたのか、行方不明の届けが出されていた。 失踪した息子への思いが犯行に走らせたと警察は考えた。そうして警察は彼女の家を訪れたのだが、その時すでに家に彼女の姿はなかった。古民家の中からは子供たちの監禁に使ったとおぼしき部屋が見つかり、その部屋の中からは息子のもとへ行きますという内容の遺書らしき紙とともに誘拐した子供たちへの謝罪の手紙が見つかった。〇〇とは彼女の息子の愛称。誘拐された子供たちは怖かったけど女の人は優しかったと口を揃えて証言した。自身も行方不明となった女性は彼女の息子と共に未だに発見されていない。その特異性からこの誘拐事件は一部のメディアでも取り上げられることになった。そして有名になった代価か、事件の舞台で今や廃屋となった古民家には夜な夜な親子の話し声が聞こえるだとか、行方不明になったはずの子供の霊が出るといった真偽の定かではない噂話がまとわりつくことになる。古民家か。誰かが玄関のドアを叩いている。閉められたカーテンの隙間を縫って強い日の光が室内に差し込んでいた。壁にかけてある時計を見ると単身はアラビア数字の11をわずかに通り過ぎている。ベッドの中で目を覚ました僕は両腕を突き上げて伸びをする。来客か、それとも宅配便か何かだろうか。コンコンコンコンと人をせかすようなノックだ。はーいと向こうに聞こえるように大声で返事をして、僕は未だ名残惜しいベッドの海から抜け出した。玄関まで行く途中で洗面台の鏡を覗き込み、ひどい寝癖がないのを確認してからロックを外しドアを開けた。玄関前は無人。あれと思い左右を確認するも、各部屋のドアが並ぶアパート2階の通路には人の気配はない。おかしいなと首をかしげる。寝ぼけてあるはずのない音でも聞いたのだろうか。いずれにしても誰もいないのだからしょうがないか。扉を閉めてアフアフとあくびをしつつ二度寝をするために玄関に背を向けた。コンコンと背後で扉を叩く音がして僕は振り向く。確かに誰かがノックをしている。はいはいと返事をしつつ再度扉を開けたけれど、そこには誰もいない。閑散とした通路を見回し、子供のいたずらかなと思う。でも僕の部屋はアパート2階のほぼ中心にあり、ドアをノックして急いで逃げたとしても橋の階段に着くまでに背中くらいは見えそうなものなのに、もう下から石でも投げたのだろうかと地面を見やるも、そんな痕跡もなかった。しばらく一体どうやったのだろうと思案してみてやめた。わからないものはわからない。そんなことより眠たくてしょうがない、戻って寝よう。僕は扉を閉めた。コンコン、またノックの音だ。どうやら向こうはこちらの動きをどこかで監視しているらしい。こういう手合いは相手の反応自体を楽しんでいるのだ。もうドアは開けてあげません。僕は今へと戻って夢の続きを見ることにした。もぞもぞと布団に潜り込む。コンコンコンコンコンコンコン、しつこい。あのドアの向こうにいるのが誰であれ相当しつこい。僕がドアを開けるまでそうしている気だろうか。やれやれと思いながら再度布団から這い出して、足音を立てないよう気配を殺して玄関まで向かった。ドアの目の前まで来る。 ノックの音は続いている。その時ようやくというかふと一つの疑問が湧く。これがピンポンダッシュならどうしてインターホンではなくてノックなのだろうか。本当はここでいきなりドアを開けて逆に驚かしてやろうと思ったのだけれど、その前にと僕はドアに顔を近づけ、そっと覗き穴から外の様子を覗いてみた。魚眼レンズを通してみる。一点を中心にぐわりと湾曲した玄関先の光景。そこに見えるのは赤ペンキが塗られた手すりとコンクリートの通路だけだった。誰の姿もない。ドアを叩いて音を出すようなものは何もない。コンコン。ノックの音。外の様子を覗いている最中だった。その意味を理解した途端、首筋、うなじのあたりが泡立つのを感じた。姿が見えないもののノック。残っていた眠気がきれいに吹き飛ぶ。どうやら金属のドア一枚隔てた向こう側に得体の知れない何かがいるらしい。その時アパートの階段を登ってくる足音が聞こえて身構える。足音はこちらへと向かってくる。覗き穴の前を買い物袋を下げた人が通り過ぎた。同じアパートに住む隣人だった。反射的に僕はドアを開いて外に出ていた。そして部屋に入ろうとしていた隣人を呼び止める。すみません。隣人とはあまり親しくはなく、会えば挨拶する程度だ。確か僕より一つ二つ年上で、学部は違うけれど同じ大学に通ってるくらいにしか知らない。どうやら昼ご飯を買ってきたらしい彼は突然呼び止められ、一体何事かと僕を見合った。はあ、何？今さっき僕の部屋のドアを誰か叩いてませんでした？
いや、見てないな。俺は叩いてないよ。
ここまで上がってくるとき誰かとすれ違いました？
いや。
ノックの音とか聞きました？
いや。
僕は確信する。やはりこの通路には最初から誰もいなかったのだ。そうですか、わかりました。ありがとうございます。隣人はどうにも釈然としない表情をしていたけれど、それ以上関わり合いになることもないと思ったのか、じゃっと言って自分の部屋に入っていった。僕も部屋に戻る。扉を閉めると途端にノックの音が再開した。とりあえず構うことはせず、台所で砂糖入りのホットミルクを作って居間に戻り、ベッドの縁に腰掛けてゆっくり飲んだ。飲みながら現状を確認する。もはや子供のいたずらである可能性は低いだろう。だとすれば、いわゆるラップ音と呼ばれる現象と同じ類だろうか。今のところ被害は音だけ。それ以上害がないなら放っておいてもいいのかもしれないけれども、と思う。どうして今日で僕の部屋のドアを叩くのだろうか。大学生活のためこのアパートに越してきてだいぶ日が経つけれど、こんな現象は今日が初めてだし、この部屋がいわくつきだなんて話は聞いてない。部屋が原因でないとしたら、原因は僕自身にあるってことになる。部屋のドアをしつこく何度も叩かれる原因をどこかで作ったのだ。一つだけわずかな心当たりがあった。ホットミルクを飲み干した後、僕は携帯を取り出して友人の K に電話をかけた。コール音が耳元で何度も繰り返される。結局 K は電話に出なかった。多分寝ているんだろう。 K は自他ともに認めるオカルティストなので、いろいろと相談したかったのだけれど。次に僕はもう一人、友人の S に電話をかけた。数回のコールの後、なんだよと S の声が聞こえた。ああ、 S、 僕だけど。んなことは分かってる、要件言え。 S の声は少々不機嫌だ。どうやら彼も寝起きらしかった。じゃあ簡潔に、あんさ、昨日肝試しに行った場所までさ、もう一度連れてってほしいんだけど。今からまだ数時間前の今日のことだ。真夜中、僕と K と S の3人はここからだいぶ遠い町の、女性と子供の霊が出ると噂の古民家へと肝試し兼オカルトツアーに繰り出していた。それ自体はいつものことなのだけれど、町までが非常に遠かったため、帰りが朝方になり、そのせいで今日は3人とも起きるのが遅い。古民家では何も見なかったし、何も起こらなかったのだけれど、もしかしたらいわゆるお持ち帰りをしてしまったのかもしれない。昨日の理由は、いぶかしげな S の声。僕はつい先ほど体験したことをかいつまんで説明する。これがオカルティストの K なら乗ってくるのだけれど、 S は超常現象と聞くと鼻で笑うタイプの人間なので、いつもくだらねえと言われ電話を切られるかと、いつくだらねえと言われ電話を切られるかとドキドキしながらの説明だった。昨日だって S だけは肝試しではなく夜の長距離ドライブという感覚だったに違いない。あ、もちろん暇だったらでいいんだけど、ダメって言うなら電車とバスで行くし。幸い途中で切られもせず全部話すことができた僕は最後にそう付け加えた。電車とバスで行け。電話が切れた。だよねーと思う。存外に遠いというのは昨日の経験から自明だし、断られるのは予想していた。それに何しろどうしてもう一度そこへ行くのか自分でもよく分かっていないのだ。本当なら何かに疲れたようなのでお祓いしてくださいとお寺に行くか、もしくは幻聴が聞こえますと病院に駆け込むのが正解なのだろう。コンコンといくらかの間を空けながら未だにノックの音は続いているけれども、どうしても気になってしまう。なぜか気味が悪いだの、鬱陶しい、煩わしいなどとは思わなかった。むしろ原因を突き止めたいといった好奇心、もしくは使命感が僕の中にあった。立派なオカルティストである K ほどではないが、僕自身もそういう類の話には関心の強い方だ。自分が住むアパートで起こったのならなおさら探求心は膨れ上がる。それに主な被害がノックの音だけというのが気になっていた。そのせいで危機感も薄いのだろうけれど、ノックの音が聞こえるも表に人はいない。その手の階段は聞いたことがある。夜中にノックの音がしてけれども扉を開けても誰もいない。聞き間違いかと思い戻ろうと振り返ると背後にいたというやつだ。その際のノックの意味とは扉を開けさせることなのだろう。そういえば前に読んだ小説だけれど、陰陽道に関する話で、家とはそれ自体が家主を守る結界のようなもので、あやかしは中から招かれない限り入ることは難しいと書いてあったことをふと思い出す。自らドアを開けることは相手を受け入れるのと同意なので、その作中のあやかしはあの手この手で中の者に扉を開けさせようとするけれども、この場合は事情が違う。僕は一度ドアを開けたなのにノックの音だけが続いている。嫌がらせでなければそれはまるで僕にこの部屋から出てきてほしいと言っているようだった。
呼ばれていると言えばいいのだろうか。延々と扉を叩く目的が自らが中に入るためではなく僕を外に連れ出すためだとしたら、あの音の主は一体僕に何をさせたいのだろう。考えた結果があの昨日訪れた古民家だった。ここ数日のうちに原因があるとすればあの場所しか思い当たる節はない。ベッドから立ち上がり、しかし自分って本当に行き当たりばったりで無計画な人間だななどと内心思いながら出かけるための身支度をする。シャワーを浴びて出てくると携帯が一件のメールを受信していた。 S からだった。件名、さっきの件について。本文、昨日の分と合わせてガソリン代を出すなら考えなくもない。全く S らしいというか、僕は少し笑っておいくらと返信した。走行中の車の窓から外の景色を見やる。前方から後方へ、車に近いものほど速く、遠いものほどゆっくりと。約半日前にも通った道なのだけれど、状況は違う。あの時は日が昇る前だったので辺りは暗く、車酔いのため後部座席で死体のように寝転がっていた K も今はいない。運転席の方からあくびが聞こえて、僕は窓の外から視線をそちらに移す。ハンドルを握る S は先ほどから非常に眠たそうだ。居眠り運転で事故されても困るので何か話しかけることにする。あんさ、 K が昨日話してくれたことを覚えてる？
誘拐事件の話か。ああ、大体はな。
数年前、僕らが高校生の時に起こった連続児童誘拐事件、僕は覚えていなかったけれど、そこそこ世間を賑わしたらしい。真夜中、その事件現場である古民家の庭先で K は僕と S を前に誘拐事件発生に至る経緯から警察の捜査状況、どこで仕入れたんだというような情報まで熱く語ってくれた。冗談半分に聞いてくれればいいけど、もしかしてさ、昨日あんな話を K がしたから僕の家にやってきたんじゃないかって思うよね。
何が？
さっきも言ったノックの主。
S があくびをする。眠たいのかバカにされてるのか。
いや、でもそんなことのためにわざわざ悪いね、二度も遠いのにさ。
ああ、まったくだな。
S は心底めんどくさそうに言った。だったらあんなメールよこさなきゃいいのにと思う。ちなみにガソリン代として要求されたのは4480円だった。10円単位で要求してくるとは、ちゃんと残量を測って計算したのだろう。きっちりしてるというか、なんというか。
あ、そういや聞きそびれてたな。お前あの空き家に行ってどうするつもりなんだ？
まだ決めてないな。
だそりゃと前を向いたまま S がつぶやく。実際に決めてないのだから仕方がない。
もしかしたら家の中に入ることになるかもね。
前夜の段階では事件のあった古民家を外から眺めるだけだった。現在誰が管理しているのかはわからないが、窓にカーテンがかかっていて中は見えなかったけれど、おそらく家具はそのままにしているのだろう。ここの住人はあくまで行方不明扱いで、いつか戻ってくるかもしれないのだ。
住居不法侵入だな。
わかってるよ。でもさ、それってさ、向こうの方からうちに来いって呼ばれて、それで入ったとしても罪になるんかな。
お前がどういう場合を想定してるかは無視してだ。今回の場合ではなる。
ああ、そっか。
だいたいどうやって入るつもりだ。玄関には鍵がかかってるだろう。
確かに。当然の話だけれど、昨日確認した限りでは玄関のドアは鍵なしで開かないようになっていた。鍵なしでは開かないようになっていた。侵入できそうな窓もない。一箇所だけ内側から窓が塗り固められている部屋もあった。
ノックすれば開けてくれるんじゃない。
僕は冗談のつもりで言ったのだけれど、 S は今度は確実に僕のことをバカにしているのだと分かるようなあくびをしてこう言った。
中に人がいりゃあな。
それから数時間と数十分車で走って、僕は S の2人を乗せた車は目的の古民家がある町までたどり着いた。時刻は4時半を過ぎたところだった。昨日と同じ場所、少し離れた場所にある住宅街の一角に車を止める。
着いたぞ、ここからは歩いて行けよと S が言う。
そして彼はシートベルトを外すと、後ろにシートを倒して目を閉じた。
どうやらこれ以上付き合う気はなく、僕が戻ってくるまでに一眠りするつもりなのだろう。
しばらくして S が目を開けた。
なんだよ、早く行けよ、場所は分かってんだろ。
怪訝そうに言う S をちょっと待って静かにと制す。
何か
聞こえた気がした。
コンコン、
ノックの音。早く車から出ろと言っているのだろうか。
この音聞こえる？
僕が尋ねると S は
いやと首を横に振った。
ああ、そっか。これ今日以降もずっと続くようだったらやっぱ病院かな。
おいと何か言おうとした S を置いて車を出る。
少し歩くと後ろでドアの閉まる音がして振り返ると、 S がノロノロと大事そうに車を降りていた。住宅街からしばらく歩いた山へと続く細い坂道の脇に家はあった。
ここに来るのは二度目だ。
振り返ると眼下に僕らが車を止めた住宅街が一望できる。近くに他の家の姿はなく、まるで仲間外れにでもされたかのようにぽつりとその古民家は立っていた。瓦屋根の平屋で、建物自体は相当古くからここにあるのだろう。昨日は夜中だったのでよくわからなかったけれど、ところどころに年季を感じる。ただ窓の向こうに見えるカーテンの模様などは現代風で、つい数年前まで人が住んでいたという名残もあった。外から家自体の大きさは親子二人だけで暮らすには少々持て余しそうだった。雑草の生えた花壇のある小さな庭を通り、玄関の前で立ち止まる。すりガラスがはめ込まれた木製の二枚戸だ。
で、どうすんだ？
と S が言う。僕は戸に手をかけ力を込める。当然のことだけれど、鍵がかかっていて開かない。昨日の夜も確認したことだ。ノックの主が僕をここまで呼んだのならという淡い期待もあったのだけれど、現実はそう甘くはないようだ。しばらく無言のまま玄関を見つめていた。始まりは僕の部屋の玄関から聞こえたノックの音だ。僕はその音に誘われて4時間もかけて再度ここまでやってきた。 運転したのは S だけど。玄関に呼び鈴等はついていなかった。二度軽くノックする。扉が揺れてガシャガシャとガラスが身もだえる音がした。コンコン。中から返事があった。乾いた響き。僕がアパートの自分の部屋で聞いた音とまるで同じだった。たとえこの音が幻聴だとしても、僕はこの音に呼ばれている。それは確信できた。後ろにいた S の方を振り返る。どうにかしてさ、この中に入れないかな。僕が尋ねると S は非常に面倒くさそうな表情をした。そして投げやりな口調で、どうにかしたいんなら入る方法なんていくらでもあるが、と言った。どうにかしたいね。僕は答える。 S は肩をすくめた。一応念を押しとくが、どういう形で入るにしろ劣気とした犯罪だぞ。今さらと僕は少し笑って返す。 S は少し上を向いて、ふうと小さく息を吐く。やれあの町に連れてけだの、やれ扉を開けろだの、まったくやれやれだな。嘆きながら S はドアの前にしゃがみ、戸の下部分、ガラスがはめ込まれている細い骨組みの部分をつかんだ。ん?と一声力を込める。どうやら襖を外す時のように2枚の戸を同時に持ち上げようとしているらしい。鍵がかかっているなら扉ごと外してしまえという作戦だ。そんな安易な力技で大丈夫なのだろうかと僕が思った瞬間だった。派手な音がして2枚戸が玄関の奥へと倒れる。扉が外れた。唖然としている僕を尻目に、 S は外した2枚戸を引きずって玄関の端に寄せると、二枚戸で立て付けの悪いうちならこういう侵入方法もある。まあ窓を割るのが一番手っ取り早いが、不法侵入に器物破損が加わるのもあれだしな、と 何気もなく言った。なんでそんなこと知ってんだと正直思ったけれど、聞かないことにした。戸のなくなった玄関から家の中を覗く。すぐそこは4畳半ほどの板の間だった。一本の紐を渦巻き状に敷き詰めたような丸いカーペットが無造作に敷かれている。正面と左右にそれぞれ戸があり、各部屋へとつながっているのだろう。とっとと行ってこい、人が来ないか見ててやるからよ。 S の声に背中を押される形で僕はその一歩を踏み出した。お邪魔します。玄関で靴を脱ぎ、僕は一人中に入る。玄関の方からしか日の光が届いていないせいか、意外と薄暗い。埃が舞っているらしく、鼻孔が少しムズムズした。しばらくじっと耳を澄ますけれども、何も聞こえてこなかった。あのノックの音もない。なぜだろう。自分で探せと言いたいのだろうか。ふと家の西側の部屋が誘拐事件の際に子供たちの監禁に使われた部屋だということを思い出す。昨日鍵の有無とともに確認した事柄だ。内側から窓を塗り固めた部屋、そこへ行こうと僕は左手の戸を開いた。まっすぐな廊下が伸びてあって3つほど扉がある。手前のドアから順に開けて確かめていく。物置、ついで客間だろうか、からの部屋、空きの部屋、そして残ったのは一番奥の部屋。ドアノブに手をかけゆっくりと開ける。 一瞬ドアの隙間から暗闇が飛び出してきたような錯覚を覚えた。暗い。かろうじて開いたドアから差し込む光が室内をわずかに照らしている。誘拐された子供たちはここで監禁生活のほとんどを過ごしたのだ。部屋の中、ドア近くの壁に明かりのスイッチらしきものがあったので押してみる。途端に温かみのある柔らかな光が室内に満ち、見えなかった部屋の様子が照らし出された。どうやら電気は未だ送られているようだ。そうして僕はハッとする。電気をつけてしまってよかったんだろうか。まあしかしやってしまったものは仕方がない。部屋の入り口から見て左手には大きなベッドと天井に届くかというほどの高さで漫画本や図鑑などがびっしり収まっている本棚、右奥にはいくつかのゲーム機器が並ぶ棚があり、その上に当時としては最新型だっただろう薄型テレビが置かれている。壁の方を見やるとクレヨンだろうか、全身真っ黒な人間を描いた落書きがあった。子供が描いたものじゃないかと推測する。その落書きの上、窓があると思われる部分が周りの壁と同じ色の薄い板で覆われていた。窓がないという一点を除けばここで過ごすのに不便など何もない、快適な子供部屋と言えた。天井には電球に白い傘をかぶせただけの簡素な照明がぶら下がっている。白熱灯だな。いきなり背後から声、比喩でなく心臓が弾け飛び散るかと思った。振り向くといつの間にか S が背後に立っていて、僕の肩越しに室内を覗き込んでいた。あ、びっくりした。足音くらい立ててよ。勝手に入った身も知らぬ人の家でか。バカ言うなよお前。まるで正しいことのように聞こえるけれど、それはどうなのだろう。見張ってるんじゃなかったん？飽きたんだよ。それに K の話をよくよく思い出してみりゃ気になることがいくつかあったしな。入り口付近に立っていた僕の肩をちょいと押し脇にどけると、 S は室内のちょうど真ん中でぐるりと周囲を見回した。お前はどう思う？突然の S の質問に僕は「え、何が？」としか返せなかった。何がも何もこの部屋だ、気にならないか。言いながら S はベッドの下から何か箱を引き出してくる。失礼と言って S が箱の蓋を開けると、中にはさまざまな種類の玩具が詰め込まれてあった。あれもこれも小さな子供の身分にしちゃ少し贅沢すぎるんじゃないか。まあ一人っ子なんて大体こんなものかもしれんが、やっぱりちと過保護の毛があるな。 S が何を言いたいのかわからない。まさか自分の子供時代と比較して拗ねているのだろうか。誘拐してきた子供のために買い揃えたんじゃない？僕が言うと S は首を振った。全部じゃないかもしれんが名前が書いてある。まるまるってな、ここの子供の愛称だったか。おもちゃ箱を覗き込むと、確かに一つ一つのおもちゃにまるまるのものと書かれたシールが貼られている。ここで数人、K が言うには4、5人だったが、の子供たちが何日間か監禁されたんだったな。おもちゃ箱の蓋を閉め、元通りにベッドの下に戻しながら S が言った。確かにその通りなんだろうと僕はうなずく。お
かしいだろう。どこが？立ち上がった S は部屋の中をぐるぐるといろいろ見物しながら僕の方は見ずに行った。
ここが監禁に使った部屋だとしたら、一人監禁して逃がした時点で普通バレる。普通ならな。
それはどうなのだろうか。 S の言葉に僕は首をひねる。
そうかな。
子供は証言したんだ。窓のない部屋だったってな。詳しく聞けば警察も内側から窓を隠したってことが分かったはずだ。そして家を外から見りゃ、この部屋が窓を塗り固めてるってことは一目で分かる。つまり旗から見ても犯行現場である可能性が大なんだよ。ここは
窓のない部屋が存在する家、同じ町で解放される行方不明だった子供、誘拐犯の女、
被害に遭った子供の証言と、これだけの要素があれば容疑者を特定して逮捕に至るのは簡単だと S は言う。
なのになぜか事件は2度目ならまだしも3度目4度目まで起こった。
多分警察は犯人が子供たちが窓の外を見て景色を覚えるといけないから窓を潰したんだと、その視点で捜査をしたんだろう。だから捜査が遅れた。それともう一つ、近所の住人からこのうちの情報が警察に行かなかったのも同じ理由だな。
僕自身もこの部屋の窓を潰した理由は子供に場所を特定させないためだろうと思っていた。だいたい他に一体何の理由があるというのか。
光線過敏症。
耳慣れない言葉が S の口から出てくる。
平たく言いや、紫外線を受けると人の何倍もの速度、深度で日焼けする体質のことだ。まあそれを誘発する病気によって症状はいくつかあるかな。まあ、ともかくこの部屋に本来住んでいた子供はそれだったんだろう。
え？いや、ちょっと待ってよ。なんでそんなことわかんのさ。
すると S は天井を指差し、白熱灯はな、光量が少ない割に電気代が高いんだよ、とよくわからないことを言った。
まあまだ他にもいろいろと根拠はあるが、別の部屋にいくつか本があってな、光線過敏症またはポルフィリン症についての本だったが、一番は写真があったからな。黒い頭巾をかぶった子供の写真かな。
ともかくだ、この部屋の窓が潰されたのは誘拐事件が起こるずっと前で、なおかつ周りの人間もそれを知っていたんだろうな。
その光線過敏症ってことは、太陽の照ってる時は外に出られないの？
そうだな、日の光には当たらない方がいいからな。だから部屋の中で不自由なく遊べるよういろいろ買い与えたんだろう。
僕は改めてこの日光の差さない部屋を見合った。内側から潰された窓、まだ小さな子供に過保護なほど与えられた本や玩具、もしかすれば S の言う通りなのかもしれない。
それが S の気になったことな。
気になったことの一つだ。でもそれは向こうで見た光線過敏症に関する本とこの部屋の白熱灯で大体確信できた。問題はもう一つ、その先の話だな。
うろうろと見物しながら歩き回っていた S が立ち止まり、僕の方を見やる。
光線過敏症である子供がだ、日光を避ける生活をしている子供が行方不明なんかになるか。たとえ行方不明になったとしてもだ、未だに発見に至っていないのはなぜだ。 言葉に詰まる。それはただ単に行方不明になって、ただ単にまだ見つかってないじゃダメな。こういった症状を持つ子供の行動範囲がそれほど広いとは思えない。となれば誘拐ということになるが、お前が誘拐犯だとして黒い頭巾をかぶって顔も見えない子供を誘拐しようと思うか。それはわからないけど、身代金の要求があったわけでもなさそうだしな。ただ単に行方不明なんだよ、ここの女が起こした事件と同じでな。じゃあ S はどう思ってんの？俺は。 S はそこで一旦言葉を切った。俺はその失踪した息子が、あ、いや、誘拐犯の女自体もまだこのうちにいるんじゃないかと思ってる。誘拐犯の女とその息子がまだこの家の中にいる。すぐには理解できなかった。噛み砕いてその言葉の意味をゆっくりと脳に染み込ませる。ようやく理解し、最初に出てきた感想はそんなバカなだった。そんなことないと言い切れるか。お前、 K が言ってた犯人の女が失踪する前に残した遺書らしき手紙の内容覚えてるか。確かな情報じゃないかもしれんが、息子の元へ行きますって言葉は息子の居場所を知っている者のセリフだ。何年も行方不明で死んだものと思ったんじゃない？個人的な視点になるが、俺はそうは思わない。息子のために白熱灯ならまだしも部屋の窓を潰すような母親だぜ。でもだったら行方不明は狂言だったってこと？さあな、それはわからないな。狂言なら、まさか二人とも生きてる？いや、少なくとも息子は死んでるだろうな。だから彼女は誘拐事件を起こすんだよ。動機については警察の見立てで間違ってないと思う。いなくなってしまった息子への思いから、同じ年頃の男の子を誘拐しては数日間だけ一緒に暮らす。息子と同じ部屋に閉じ込めて、息子と同じように会話をしようと話しかける。つまりだ、俺は母親は何らかの理由で死んでしまった息子の死体をどこかに隠し、周りには行方不明になったと伝えたと考えてる。認めたくなかったのか、他の理屈が動いたのかは知らないがな。そして一人に耐えきれなくなった母親は誘拐事件を起こす。息子の部屋で子供と接することで自分の子供は生きていると思い込みたかったのだろうか。けれどもその行為を数回終えたところで悟ったのだろう。所詮彼らは自らの息子じゃないのだから。でもさ、なんでその二人の死体がこの家にあるってわかるんよ？別に分かってるわけじゃない。ただの希望的確率論だ。自分の一人息子なんだから、少しでもそばに置いときたいと思うのが人情だろう。そうして S は壁を二度コンコンとノックする。そしてだからお前は今日ここに来たんだよ。は？紙風船から空気が抜けたような間抜けの音が僕の喉から滑り落ちる。僕が何？言っとくが、今俺が言ったのは未だ真相でも何でもない。全て想像と憶測の産物だ。ただお前も俺と同じように考えたに違いないんだ。否定するか？お前は無意識下の元ロジックを組み立てたんだよ。 そうしてそれを探したい、見たいという欲求がノックの音になって意識下に現れたんだ。
おい、なんで S にそんなことがわかるのさ。
お前に聞こえるノックの音は俺には聞こえない。だとすればそいつはお前の中で鳴っている音だ。お前自身が脳みそをノックしてたんだよ。
そんなこと言ったって、僕はこのうちの子が日光に触れちゃいけない体質だったなんて初めて聞いたよ。
数年前にこの事件が世間で話題になった時、そのくらいの情報は流れただろうな。
知らないし、見てないし、覚えてないし。
覚えてなくたって、ちらりと見合っただけの情報も脳みそはちゃんと保存してあるんだ。
そんなバカなと言おうとしたけれど、それより早く S が口を開く。
じゃあ聞くが、お前この家に入ってからノックの音は聞いたか。
その言葉に僕は絶句する。確かにそうだ。この家の中に入ってからそれまで僕を誘導していたノックの音はパタリと止んだ。まるでその役目を終えたかのように。
その音の役割はお前を親子二人の死体があるらしいこの家に連れてくることだ。ここまでは無意識化で組み立てられても、肝心な死体がどこにあるかなんてわからないからな。誘導しようがないのさ。
僕は目をつむり後ろの壁にもたれかかる。体からどっと力が抜けてしまったようだ。
S が小さく笑って僕の肩を叩く。
もうノックが聞こえることはないだろう。まあ喜べよ。軽にいい土産話ができたじゃないか。
全く慰めになってない。僕は力なく笑った。
それは結局僕は自身の思い込みに従い、大きな大きな無駄足を踏んだということだ。
帰るかという S の言葉に僕は黙ってうなずいた。とぼとぼと S の後ろをついて家を出ることにする。当初ノックの主に呼ばれているだなんて思っていた僕がバカみたいだ。
それでもと頑張って思い直す。今日の体験が非常に不思議で、なおかつドキドキワクワクして面白かったことは間違いない。ノックの音に誘われて僕はこんなところまで来てしまい、そこで起こった事件の裏の一面を少しでも垣間見たかもしれないのだ。まあ良い体験をしたと思う。
玄関のある部屋まで戻る。 S はもう靴を履いて外へ出ていた。これからあの外した玄関の戸を元に戻さなくてはいけない。立つ鳥跡を濁さずってわけだ。
その時ズボンのポケットの中で携帯が振動した。電話だ。誰だろうと思い取り出してみると、それは K からだった。
少し早めに恥ずかしい土産話を披露することになるのだろうか。一人で苦笑いしながら僕は外にいる S に K から電話と伝えて、玄関の段差に座り通話ボタンを押した。
よう、俺だ。昼に電話くれてたけどよ、なんか用が。
どことなく陽気な K の声。
え、 K まさか今起きたん。
悪いかよ。確か時刻はもう5時に近いはずだ。
遅いよ。何時だと思ってんだよ。もう夕方になるよ。
うっせえなあ。なんだよ、そっちの用件は何だったんだよ。
うっと言葉に詰まってしまう。 S の方を見るとそっぽを向いてあくびをしていた。
ノック。
あ、ノックだよ、ノック。そのノックのせいで精神的にもノックアウトしちゃってさ、もう参っちゃってさ。
やけくそになって僕は床を拳で軽くコンコンコンコンと叩きながらアハハと笑う。上出来なジギャグギャグだ。自分でもおかしかった。おかしくて笑う。床を叩いて笑って、そうして僕は笑うのをやめた。電話の向こうで K が何か言っている。でも何を言っているのかまるで聞こえない。床を叩く。コンコン。もう一度違う場所を。コンコン。立ち上がって携帯を切った。外と室内をつなぐ4畳半ほどの部屋にはカーペットが敷かれている。最初に入ってきた時も見た渦巻き模様の丸いカーペット。僕はその端を持ち少しめくってみた。カーペットの下は板の間で、そこには半畳ほどの大きさの正方形の扉があった。心臓が音を立てて鳴っている。頭の中はさまざまな思考が飛び交っているのに何も考えることができない。それは取っ手の金具を引き出して上に持ち上げるタイプの扉だった。この先に何があるのか、何の扉かもわからない。手を伸ばして扉を叩く。コンコン。それは僕が今日今まで聞いてきたノックの音と全く同じ音だった。どうしてだろう。どうして僕はこの音を聞くことができたのだろう。先ほど S が言ったことが正しければ、僕が聞いたことがないこの音を作り出せたはずがないのだ。コンコン。僕は叩いていない。それは今まで聞いた中で一番弱々しかったにもかかわらず一番はっきりと聞こえたノックの音だった。決して脳内で作り出した音なんかじゃない。僕の鼓膜は確かにその微弱な振動を捉えていた。扉についている金具を引き出し、僕は扉を持ち上げる。かなり重たかったけれど、ゴリゴリと音を立てて扉の下からゆっくりとまるで井戸のような黒い鱗が姿を見せた。据えた匂いとひやりとした空気が穴から立ち上る。背筋がぞくりとして全身に鳥肌が立った。扉を落としそうだったので裏側にあった突っかえ棒で固定する。何やってんだ。いつの間にか S が玄関からまた家の中に入ってきていた。僕は返事もしないで扉の奥の穴を見つめていた。そいつは多分芋壺だろうな。
芋壺？
その名の通りだよ。芋を保存しとくために地下に掘る天然の土蔵だ。古い民家なんかにはたまにある。というかお前これどうやって見つけたんだ。S の話を聞くでもなく耳にしながら、僕は穴の奥から目が離せないでいた。
S さ、車の中に懐中電灯ある？
少しの沈黙の後、 S はあるぞと言った。
それさ、取ってきてくれない？
S は何も言わず黙って車へと向かった。しばらくして戻ってきた S の手には2本の懐中電灯が握られていた。玄関先からそのうちの1本を僕に投げてよこす。
ありがとう。
ちゃんと光がつくかどうか確かめて、僕は再び穴に向き直った穴に向き合った。そっと光の筋を穴の奥にはわす。思ったより穴は深いようだった。3メートルほどだろうか。木のはしごがかかっていて、
下まで降りたところで横穴がまだ奥に続いているらしい。横穴の様子はここからでは伺えない。なぜか迷うことはなかった。僕は穴の中に入ろうと扉の縁に手をかけた。
おい、
S の声。僕は顔を上げる。
数年間放置されてたんだ。はしごが腐ってるってこともある。気をつけろよ。
OK。 はしごに足をかける。最初の一歩を一番慎重に。腐っている様子はない。二歩三歩と僕は芋壺の底に降りていく。頭まで完全に穴の中に入ったところで足元が見えなくなり、あとは完全に感覚で僕ははしご奥だった。しばらくすると足の裏が地面の感触をつかむ。芋壺の中はかなり寒かった。湿気などもなさそうで、なるほどと思う。食料を保存しておくには適した場所だろう。スイッチを入れっぱなしにしていたライトをポケットの中から出す。そして僕はライトの光をそっと横穴に向けた。あの時の光景を僕は一生忘れない。暗闇の中、足元からすぐ先に一枚の茶色く変色した布団が敷かれている。その上で一組の親子が互いに寄り添うようにして静かに眠っていた。掛け布団の中から二つの頭だけが出ている。きっとあの見えない部分では母親が我が子を抱きしめているのだろう。僕はライトの光を向けたまま呆然と立ち尽くしていた。それ以上一歩も前に進むことができなかった。足やライトを持つ手が震えているのが分かった。恐怖ではない。ただ体が震えていた。息をするのも辛くなって僕は二人に背を向けた。その時初めて自分が泣いているのだと知った。おえつもなくボロボロと涙だけがこぼれた。涙は熱く頬に熱を感じる。怖くはない。悲しくもない。感動しているわけでもない。よくわからない。ただ強いて言うなら痛いからだった。自分の中の真の部分がネズミのような何かに集団でちぎられているような、そんな気分だった。かじられているような。渦状からライトの光が降ってくる。 S だった。自分が照らされていることを知り、僕はうつむいて涙を拭った。体の震えはいつの間にか消えていた。はしごを伝って上へと上がる。震えは止まったけれど、思うように体が動かず、えらく時間を食った上に最後は S に引っ張り上げてもらった。 S は何も言わなかった。僕が落ち着くまで待つつもりなのだろう。ふと玄関の方を見やると、家の中を隠すように戸が玄関に立てかけられていた。ごめん、もう大丈夫。そうして僕は S につい先ほど見てきた光景を話した。
そうか。
S の感想はただそれだけだった。僕はずっと考えていた。それは僕がどうしてあの二人を見つけることができたかについてだった。偶然だったのか、または必然だったのか。僕が無意識化でまたやらかしたのか、それともあの二人に、もしくはどちらかに呼ばれたからだろうか。 答えは出なかった。僕はポケットから携帯を取り出す。
やめとけよ。
その次の行動を見透かしたかのように S が言った。
何を？
警察に通報するつもりだろう。
そうだけど、どうして？
俺が警察なら、お前を真っ先に疑う。その口調には何の力も込められておらず、ただいつも通りの S の言葉だった。
あの二人をここに閉じ込めて殺した犯人としてな。ノックの音が聞こえたんでそれで来ましたなんて言ってみろ。それこそ精神異常者として扱われるのがオチだ。まあ色物が大好きな世間様には気に入られるだろうが。
それじゃあ公衆電話から？
そんな電話こちらから名乗れない以上、いたずらと思われてしまいだろう。警察はいたずら電話多いからな。
じゃあどうすんのさ。だからってこのままにしとくわけにはいかないしさ。
すると S はゆっくり息を吸ってこう言った。
何がいけないんだ？
それは予想もしなかった言葉だった。
何がって？
俺は別にいいと思うけどな。このままでも親子水入らずで過ごせてるんだ。別に悪いことじゃないだろう。
僕はあの二人の姿を思い出す。二人で寄り添い、一つの布団に入って眠っていたあの姿を。ここで親子の居場所を外に教えることは、あの二人の間を裂くことになるのではないか。
なぜいけないのか。
そうだ、なぜいけないのだろうか。
僕は答える。
やっぱりダメだ、知らせよう。
病弱な息子を守りたい、危険から遠ざけたいとした母親。でも息子の方からすればどうだったのだろう。生きている頃も窓のない部屋でずっと母親に守られ、死んでからもこうして母の手に抱かれている。
あのさ、証拠にもなくって思うかもしれないんだけど、僕が聞いたノックの音って、あの男の子が僕を呼んだんじゃないかって思うのよ。
荷物物の扉を叩いた弱々しくもはっきりとしたあの音、あれは外に出たい意志の表れではないだろうか。
あの子が生前病気で思うように外に出られなかったとしたら、死んで体から離れた今だから自由にしてあげたいじゃない。でもあれだけ母親に大事に抱え込まれてたらさ、それもできないんじゃないかなって。だからなんというか、お母さんの方も子離れしないといけないのかなってね。
最後の方は何か言ってて自分で恥ずかしくなったのだけれど、 S は黙って聞いてくれた。そしてふうとあくびとため息ともつかない息を吐くと、
親の心子知らず、されどこの心親知らずってか
と小さくつぶやいた。
わかった、好きにすりゃいいさ。ただ直接警察に言うのはやめとけよ。見知らぬ親子のためにいろいろ犠牲にすることはないからな。
じゃあ一体どうすればいいんだろう。
そんなことを思っているといきなり S が立ち上がり、いまだ開いていたドアから穴の中に片足を入れた。
え、わ、何、どうすんの。
慌てる僕を横目に、体の半分ほど穴に降りた S は一言、
まあ任せておけばいい
と言ってさっさと降りていってしまった。
穴の下を覗き込むも S が何をしているのかわからない。というよりも S はあの空間にいて平気なのだろうか。しばらくして S がはしごを上がって戻ってきた。やはりというか、当然だけれどその表情には動揺が見えた。でも僕ほど取り乱した様子もない。さすが保存用の土蔵だな。芋だけじゃなくて人間も保存できんのか。それから S は携帯の写メを使っていろいろ家の中を撮り始めた。あっちの部屋に行ったと思ったらこっちの部屋に行き、芋壺の様子を真上から撮影して、最後に外に出て家全体の様子を映して、ようやく何かが終わったらしい。さてもういいだろう。おい、外したと元に戻すから手伝え。二人で二枚戸を元に戻す。外すことができたんだから戻すのも簡単だろうと思っていたのだけれど、それは間違いで思ったよりも時間がかかってしまった。ようやく戸が元に戻った時にはもう時刻は午後5時半を過ぎていた。カラスの鳴き声とともに辺りがだんだんと暗くなり始めている。 S が家に向かって一礼した。俺もなら。そうして僕らは未だ一組の親子が住む古民家を後にした。帰りにちょっと寝カフェ寄ってくぞ。車に戻りながら S が言った。S さ、大丈夫な？眠いんじゃない？大丈夫だ。さっきの思い出しさえすれば眠気は飛ぶからな。そういう S の表情からは冗談かそうでないかの判別がつかない。ふとそういえば K の電話を切ってから携帯の電源をオフにしていたことを思い出す。電源を入れると着信履歴に K の名前がずらりと残っていた。電話するのもめんどくさいのでメールを一通入れておく。約4時間か5時間後にそっちに行くよ。なお疲れたので帰るまで電話もメールも受け付けません。そして再び電源を切った。車に戻る頃には日は西の山に全部沈んでいた。夕焼けの残りがオレンジ色の光をわずかに空にとどめていた。それで寝カフェに行って何すんの？帰りの車の中、僕は S に尋ねる。別に大したことじゃない。ただ掲示板上に写真を織り交ぜて体験談風の嘘話を投稿するだけだ。もちろん過去に起こった誘拐事件の概要、不法侵入の場面や死体を発見した場面は真実を添えてな。あとは勝手に親切な有志たちが警察に通報してくれる。写メ撮ったの？肝心なとこは撮ってねえよ。そんな気も起こらなかったしな。大丈夫かね、その文章と写真直接メールで警察に送った方が早いんじゃない？何か余計な話題にもなりそうだし。別に評判を咎めようってわけじゃないんだ。それにメールで通報ってのはネット上の犯罪行為に限られてくるからな。心配しなくてもちゃんと警察まで届くよう別の手も打っとくさ。なんなん別の手って？そのうちわかる。そのまま僕と S は帰り道の途中にあったネットカフェに立ち寄り、そこで軽い食事も取ってまた自分たちの町へと車を走らせた。その際に S は何度か K とメールのやり取りをしていて、帰りに彼の家に寄っていくことになった。やっぱりというか S も相当疲れているらしく、運転中何度も眠たそうに目をしばしばさせていた。 K が住む大学付近の学生寮に着いたのは午後11時頃だった。 K はどうやら僕らが来るのを待ちかねていたようで、僕らが部屋の扉の前まで来ると
ノックをする暇もなく戸が開いて中に引き込まれた。
うわ、お前ら見ろ、お前ら、昨日言った児童誘拐事件の現場がすんごいことになってんぞ。
K のテンションがすごいことになっている。そして K は開いたノートパソコンの画面を僕らに押し付けてきた。そこには数時間前に S がネカフェで作成した嘘半分本当半分の体験談が、もちろん僕と S の名前は伏せで載っていた。
いや、俺も S に言われて初めてこのスレッド知ったんだけどよ。いや、やべえなこいつら。なんかさ、扉壊してまで入ってさ、中で地下の隠し通路見つけてさ、さらに死体発見してやんの。しかもそのまま逃げ帰ってるしよ。あんまりなもんでさ、俺警察に通報しちゃったよマジで。
ああ、なるほどなと思う。別の手とはこれのことだったのか。興奮冷めやらぬ K とは真逆に S は心底眠たげな目をぐいとこすると、
おい K、 悪い、布団借りるわ、数時間寝ると
言って部屋の隅にあった折りたたみベッドを広げるとバタンと倒れるように眠ってしまった。
だよあいつ、ことの重大さが分かってねえぞ。いや、てか俺さ、明日暇だからよもう一度あそこに行ってみようかと思うんだが。なら一緒に行こうぜ。
正直僕も眠たいのだけれど、ガクガク肩を揺さぶられては仕方がない。少なくとも S は行かないと思うよ。
なんでよ。
いや、まあいいや、そんなこともあろうかと、ちゃんと電車代とバス代いくらかかるか調べてあるから。片道4時間20分往復で5000円もかからないとよ。
ああ、あれだ、そうそう、片道2240円だとよ、往復で4480円。
ん、何か聞き覚えのある数字だなと思うけども、疲れて頭がうまく働かないので思い出すことができない。
あれ、そういやお前ら今日どこに行ってたんだよ。
その言葉に僕は思わず笑ってしまった。そうだった、そもそも土産話をしにここに来たのだった。疲労でぼんやりとした頭を2度コンコンとノックして、僕はこの元気な友人に一から語ってあげることにした。
いや、今日の昼頃なんだけど、ノックの音がね。
以上、ノックっていう題名の話でした。長かった。1時間半までとはいかなかったが、
はい、
でも面白かったな、相変わらず。うまく、オチまで含めて、はい、いかがでしたでしょうか。というわけで、ですね、ジータレス読み、286、今夜のおっちゃんのエイプリルフールネタ、朝まではやらない。エイプリルフールじゃねえ、いや4月1日だから、そうだけど、で287、エイプリルフールって書いてあるけど、普通にもう疲れたっていう、はい。で288、古民家じゃねえと。そう、こんなん読まねえしね、聞いたことねえほとんど。でもまあ音読みで合ってるんでしょうね。で289番さんも古民家ですよと。で290、20代の若いおっちゃんおつ、今日は生に聞いて書いてあるんですけど、まあおっちゃんじゃないんですけど20代です、はい。で生に聞ということでありがとうございます。で291、初に聞きですと。マイク、おお
毎回、怪談系の朗読してるのだったら毎回聞きに来るねと。まあ毎回、まあ最近というかもうここ何年かはずっとそうですね。まあ6年目ですけど、でもこういうのをやり始めてからはもう4年ぐらいはやってんのかな、忘れちゃった。でもそれぐらい多分やってんのかな。本当に危ないところを見つけてしまったっていうのが一番最初に言われてやり始めたやつだから、それを見れば大体わかる。本アブやってたのが2007年だからやっぱ4年前だな。だ4年やってますね。で、で292、おっちゃん今来た。265が見つけられん。あ、265ってその、夏野さんの作品。ホラーテラー行って新着の人気のやつで、上の方にありましたよ。でもねそれはねノックのね下だったかな。だから中上ってどんどん戻って、探せば、いいですけどね、自分はそのままノックの下のところの一番下まで持っていくとノックの中っていうのが前っていうところに あって、でノックの中のページにはノックの上が載ってるんでっていう形で、3ページ出しておきました。はい。で293、今来た。さあ最初から読み直せと。これいつだこれ、30分前ぐらいか。あれおかしいな、ごめんね、なんでこんな時間にして。で間違えてなんか触れちゃったっぽいな。で294、レスするのも忘れて聞いてた。そういや今ギャボポー彼岸花を落として通勤中に聞かせてます。聞かせてます、ふふって書いたんですけどよくわからないけど、キャポポね、キャポ、まあ、ヒガンバナっていう、サウンドノベルのゲームを配信してた時のやつですね。で聞かせてるっていうのはよくわかんない、誰に聞かせてるのよくわからんけど。で295、安定のピエロ君 K とふふって書いたんですけど、K はね、まあ使いやすいところにいるんでキャラ的に、まあそんな感じで。で、296、おっちゃん晩はまさかの出遅れ、今から来ますよと。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。だけどもう終わっちゃったね。で逆に言えばあれか、その話は録音で聞いてもらえればっていうのはあるのかな。で297、私居合が使えるのよと。私居合をやっ、居合が使えるのよって言ってたから、こう見えて居合をやってるのよみたいなやつだよね。まあそれ彼岸花の話で。298、俺も今来たなので久し、違う、振り出しに戻るって書いてあるんだけど、まあ今来た終わってから来てんだもんだって、どう考えても。今来たので振り出しに戻るで、この1時間ね、20分かそこら、読んでたやつをもう一回と、ね、またカミカミだし、きついわね。で299、292です。265の、いや BGM と。ごめん。265と BGM の話か。見つかんないと。自分もね、完全忘れましたね。結構前に、自分がちょっといじくったやつだったんで、ちょっと忘れましたね。自分のあれじゃないけど、まあいいか。いや、スカイプとかで言ってくれれば、ファイルバンクにあげるのはちょっとあれかなと思うから。
で、301、おっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、20代なんですけど、こんばんはと。で、302、今日はおっちゃんの部屋に何かいるんだねと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、ない部屋には誰か、で俺がいるんですけど、で飛ばしちゃった。300番、この時間にアラームっておかしくねと、いや、なんでかっていうと、今、アラームが鳴って思い出したけど、家帰ってきて、で、最初、そうだ、俺、仮眠取ろうとしてたんだっていう、仮眠取ろうとして、セットだけしちゃったんだっていう。で、11時、まあ、半過ぎから起きて配信して、1時前には寝て、で、また明日仕事だしって思ってたんだけど、寝ずにそのまま やっちゃったんだね。普通に行けると思って。それでやっちゃいました。それが真相です。はい、で、あとは、303、おっちゃんの後ろにと、まあおっちゃんじゃないんですけどね、後ろに、303番さんの後ろにね、実は。で304、じゃあ1時半まで放送だねって書いてあるんですけど、よくわかんないんですけど、何がどうなったら1時半になっちまうのか、わかりませんが、とりあえずやっぱりね、疲れるね、さすがに。1時間はやっぱり来るね。で、どうしよっかな、もう一つぐらいやっかな。階段行っちゃうとね、これもうどうしようかなっていうのがあってね。あー、でもこれいっか。じゃあね、階段、今度はサイト、ホラーテラーじゃなくて、怪異×段って書いてあるやつのサイトの自作小説集の、95まで確か自分読んでるんで、ナンバー。だから96から100までやろう。そうすれば、なんか、キリがいいな。うん、ナンバー100まで、やりたいと思います。はい。で305、ジータレス読み、じゃあ1時半まで放送だねっていうので激しく同意って書いたんですけど、同意してんのそれに。そうだなと、でやる俺はっていう、俺置いてけぼりだ。で306、俺も明日仕事だから頑張って聞くからねって書いたんですけど、頑張って聞くってよくわかんねえ、あ、寝ずにってことか、寝ずに聞くからやってよっていう、ね、大変だよ、読むのは大変だ。で、はい、とりあえず、自作小説集の方行きましょうね。はい、じゃあですね、変えてですね、ナンバー96、駅っていう題名の話。松木悟さんの作品なんですかね。とりあえず行ってみましょう。よく流れる電車とホームの間の隙間に気をつけましょうと。乗り込むときに足元をよく確認。真っ暗な隙間が覗き込む。車体が影になってよく見えない。誰かいても誰がいても誰かじゃない何かがいても、駅、とある駅、ホームの隙間が大きく開いている駅、
体を半分切断された男と女がいる駅。男と女は隙間の中で待っている。隙間の上を通る人間たちの中で獲物になるべき人間を待っている。獲物になるべき人間の条件、ごく単純。黒い靴、黒い靴を履いている人間。黒い靴を履いている人間の左足を男が掴む。黒い靴を履いている人間の右足を女が掴む。体を半分切断された男と女が引き込む。ホームの下で体を切断される。まずは足の指からなんだ。それから手の指なんだ。体を分解するんだ。人間の体がどうなってるか知りたいんだ。だから生きたまま分解するんだ。うごめく臓器を観察したいんだ。でも切断していくと途中で止まってしまうんだ。全部調べられないんだ。だから次の獲物を探す。男と女が見上げてる。隙間の中から見上げてる。人間の体の中身が知りたいよ。人間の体の中身が知りたいよ。駅の話をもう一つ。次の電車が来るのに時間がかかる。でもずっと立っているのは疲れる。ふと見るとベンチが空いている。これはついてる。電車が来るまでベンチで座ろう。ベンチが汚れていないことを確認して座る。後ろのベンチにも誰か座っているようだけど気にしない。読みかけの本を取り出してページを開く。ボソボソボソボソ。あれ、声が聞こえる。背後から声が聞こえる。背後に座っている人の声のようだ。ボソボソボソボソ。何言ってんだろう。耳を澄ませる。殺してやる。ゾッとしてベンチを立ち上がる。同時に電車がやってくる。助かった。そう思ってドアに歩き出す。電車に乗り込む。プシュッ。ドアが閉じる。タタタッ。ドアが激しく叩かれる。見上げるとさっきの男が鬼の形相で立っている。
くそ、お前を殺そうと思ってたのに。
以上。駅っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み307。そういや、おっちゃむって書いてあるんですけど、まあおっちゃむじゃないんですけど、今回のレッスルメニアはロック様出るよと。ジョン・シナとなんかやるんじゃないの、ちゃうの。で308、ハゲドウだろ JK と。最近まだあれか、ハゲドウ、ごめんなさいね。ハゲドウとか JK って使うか。 JK は使うか。ハゲドウあんま見ねえか。はい。で、309、今来たコールに延長するおっちゃん、男前だのって書いたんですけど、いや、なんとなくまだ、 時間的にもいけるかなと。で、310、駅のホームの飛び込みする人は絶対後ろを見ながら飛び降りるらしい。知り合いの運転手が言ってた。怖っ、誰か押してるんかなと。なんか自分もそれ読んだな。うん、後ろを見ながら飛び降りるらしい。なんとなく前のめりで落ちていくっていうか飛び込むっていうよりも、うん、でも本当かそれって言っても分かんないんだけど、うん、で311、おっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけど20代なんですけど、こんばんはと。今夜も鼻声だけどええ声やと。あれ鼻声か、間違いねえやさ。確かに、鼻声だと思います、はい、でもこの前よりははるかにそのなんだ大丈夫だと思うんですけどね、マシだと思うんですけどね、少なからずまああれだと思う。で、次ナンバー97、ひとみ、春日みなみさんの作品なんですかね。とりあえず行ってみましょう。ひとみ、瞳に関する怖い話を2つしましょうか。周囲が水たまり広がる波紋のように歪む。ああ眠い、頭がクラクラする。まぶたが降りていく。世界が閉じられる。眠ってしまおうか。このまま変なところで眠ってしまうよりかは今眠った方がいいに決まっている。でも寝る前にふと考える。眠った後このまま目を覚まさなかったら、まさかそんなこと。そう思って目を閉じる。墨汁を水に注ぎ込むようにドロドロとした眠気が睡眠へと転移する。そして深い眠りに落ちる瞬間、声が聞こえた。人生お疲れ様。目が乾いて私はまばたきをした。パチパチパチ、まぶたを下ろす、上げる。あれどうしたのかな、まばたきが止まらない。パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ。やめてやめてやめてやめて、まばたきを止めて。目が痛い痛い痛い、止めて、痛い痛い痛い。ピチ、大粒の涙が落ちた。大粒の瞳が落ちた。以上。瞳っていう題名の話でございました。で次ナンバー98、さあ楽しいよ、あなたって書いてあります。あ、これフラッシュでした、フラッシュなので、興味のある方は階段のナンバー98を見てください。フラッシュは結局動画になっちゃうんで、ちょっとこれは全くやってもしょうがないっていうことで飛ばします。で次ナンバー99、割り箸、行きましょう。割り箸、
割り箸割り箸割り箸。割り箸がなかなか割れないんです。力を込めるんですがなかなか割れないんです。先端だけひしゃげて本当に割れてるのかな。これゴリゴリってなんか骨みたいな音、気持ち悪い。あ、もうすぐ割れそう。この
この割れろ割れろ割れろ割れてしまえ。お前なんか割れてしまえ。腐ったらこの野郎、お前なんかがいるからいけないんだ。
ああすっきりした。以上、割り箸っていうお話でございました。割り箸？で、今日最後のつもりの100ナンバー100、602号室、安平健太。千葉県の A 市にあるビジネスホテルにある、千葉県の A 市にあるビジネスホテルにはある恐ろしい噂がある。長い間関係者の間のみで語られてきた噂なのだが、最近偶然にもその噂を耳にする機会があったので今回語らせてもらうことにした。この話をしてくれたのは中学校からの友人でもある K さんだった。602号室には絶対泊まったらいけないよ。私が仕事の都合でそのビジネスホテルに泊まることになり、ちょうどその場に居合わせた K さんが私にこう忠告をしてくれたのがきっかけだった。2年前まで K さんはこのビジネスホテルの従業員をしていた。宿泊客が帰った後に部屋の中の掃除をしたり備品のチェックをする仕事である。石鹸や歯磨きを持ち帰ってしまう客やベッドをぐしゃぐしゃにして帰っていく客、酒を飲んで騒いだ挙句ゴミを散らかしていく客など、さまざまな後汚しを元の状態に戻すのは結構大変な仕事らしい。仕事を始めたばかりの K さんもその大変さにかなり参っていたという。そんな K さんの唯一の救いが602号室だった。602号室は先輩からここはやらなくていいからと言われていて、ああこの部屋には何かあるなと感じていたものの、先輩たちも602号室についてはそれ以上口を開くこともなく、やらなくてもいいのならばそれでいいと K さんは最初はそう考えていた。異変に気づいたのは仕事を始めてから1ヶ月ほど経った頃だった。1ヶ月も続ければ仕事に慣れてきて K さんにも余裕が出てきたからだろうか、先輩たちの602号室に対する扱い方に何らかの恐怖が混じっていることに気づいたそうだ。602号室の前を通る時もドアからできるだけ離れて歩き、両端の部屋の掃除をするにもいつもなら優しい先輩たちが新入りに押し付けているのだ。その顔には明らかな恐怖が現れて、明らかな恐怖が現れていたと K さんは言った。しばらくして K さんにもようやく後輩ができた。T さんという小柄な女性で少し真面目すぎるところがあったという。 K さんも先輩たちと同じように602号室はやらなくていいからと教えた。ところが T さんはきちんとやらなくちゃいけないんじゃと真面目な顔で言ってきた。確かに考えてみれば K さんや先輩たちは今まで1回も602号室を掃除したことはなく、それでも不思議なことに602号室には何人もお客が泊まっている。部屋が汚くされているのならば苦情がフロントに届き何らかの叱責が伝えられるはずである。
今まで見逃してきたその奇怪な状況に K さんの好奇心が刺激されたのか、深く聞くまいとしていた602号室のことを仕事中一緒になった先輩に聞くことにしたという。最初は何でもないからと言葉を濁らせていた先輩も、 K さんが何度も何度もしつこいほど聞くのに観念したのか、こう言ったという。あそこにはね、出るの。予想はしていたが、 K さんは本当に出るなんてことがあるのかと心底驚いたらしい。確かに1ヶ月以上も働いていたホテルに出る部屋があり、それを信じている従業員たちがその部屋を避けている。現実の中にあるはずなのに現実感が欠落しているような状況である。しかも先輩はこう付け加えたという。出るのは幽霊じゃなくてね、なんかもっと気持ち悪いものらしいの。はっきりと見た人はいないんだけれど、見たら殺されるっていうから。前も私も前にいた先輩から聞いた話なんだけどね、あの部屋を掃除しなくてもいいのはその気持ち悪いものがしているかららしいの。どんなに宿泊客が汚くして出て行っても、次のお客さんが入るまでには綺麗になっていて備品も揃っているって話。実際何の苦情も来ていないところを見ると本当みたいなのよ。あの部屋もう10年ぐらい誰も掃除していないはずなのにね。ベッドを直しながら先輩は K さんにそう語ったという。 K さんが泊まってるお客さんには何もないんですかと聞いたらしいが、先輩は何もないはずはないわよね、でも宿泊客のその後なんか調べるわけにもいかないし、こんなことをお客さんに知られたらまずいでしょ。それにね、宿泊した後はもうお客さんじゃないんだからどうでもいいんじゃないと言ったそうだ。それからしばらくして K さんはこの仕事を辞めた。辞めた理由について聞くと、 K さんは暗い表情で次のように言った。後輩の T さんね、亡くなったの。とっても真面目な子だったから、ある日602号室の掃除をしてしまってね、私が彼女の悲鳴で部屋の前に駆けつけた時には彼女は泣きじゃくりながら壁に頭を何度も何度も叩きつけて、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいって言ってた。何かとてつもなく恐ろしいものを見たのか、精神を病んでしまってね、最後は病院から抜け出して電車に頭を吹っ飛ばされて。私はすぐ別のホテルの予約を取った。 K さんが語ってくれた602号室の恐ろしい話、それが本当なのか確認することはできないが、 K さんは絶対に嘘をつく人間ではないということは私が保証しよう。以上。602号室っていうお話でございました。で、ジーダレス読み、312、今日最後のつもりのっていうので、おや、またまたエイプリルフールネタですねと。そろそろ終わんぞ、4月1日。で、313、汚くならない部屋か、俺にとっては羨ましい限りだなと。はい、そのでもあれなんだね、まあでも客も、まあ、どうなのかな、よくわかんないけど備品まで用意してくれるんだよ、どんだけ律儀に。でもなんでそうなってるのか全然わかんないですけどね。なんでそいつがその使ったら元に戻す
で人に対してその見たら死ぬとかおかしくなるみたいな、さっぱりわからん。で314、このホテルの話はなかなかいいねと、不思議だらけだね、とりあえずダメなんだよっていう、で、今日はこの辺で終わりにしようかなと、はい、思います。ね、時間的にもあれかなと思って、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。やっぱりね1話のあれがすごい長かったんで、今日はもうやったっていう、やった感いっぱいなんで、はい、終わりにしたいと思います。今日の、配信は、いつも通りですけども、録音ファイルは、ファイルバンクに上げたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。で他にも多分まだ消えてないよな、消えてんのかな、2週間で消えちゃうんであれだけど、6、7ギガ分ぐらいか、配信ファイルを過去のやつをアップしてるんで、それもまあもしよかったら落として聞いてみてちょうだいということで、終わりにしたいと思います。じゃあありがとうございました。この辺で自分は仕事なんでやめます。じゃあお疲れ様でした。それじゃあバイバイ。